地域とともに区民センターラジオ。世田谷区には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営される区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの中満幸子です。今月は桜ヶ丘区民センターをご紹介しています。前回に引き続き、桜ヶ丘区民センター運営協議会副会長の松本一重さんにお話を伺います。松本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回は松本さんのご自身の楽器作りのお話や音楽イベントのお話なんかも伺ってきましたけれども、はい、桜ヶ丘区民センターの大きな特徴の一つでもある音楽ホールについてもちょっと伺っていきたいんですけれども、
はい、
この音楽ホールっていうのはどういったところなんですか？
別館になるんですけど、うん、千歳船橋の駅から多分徒歩 2,3 分のところにあって、130人入るんですよ。行ってみていただくと分かるけど、とっても、ね、音響がいいんです。珍しいぐらいね、区民センターとかがあるのって大体は、多目的ホールっていう形で、
うんうん、
まあ、そんなに音楽的にっていうふうには作ってないだと思うんですけど、あそこそこのホールっていうか、名前は集会室っていう名前になってるんですけど、実はそのとっても音響が良くて、僕は最初に良いコラをやりたいなって思ったのは、もともとそこのホールがあって、
うん、
そのホールに対してアコースティックな、ね、音楽がとっても似合う、電気をいっぱい使ったっていうことをやらなくても十分にその音が満喫できるっていう、そういうちょうどいい大きさなんですよね。だから一人二人で歌っても全部のお客さんにちゃんと聞こえる、
うん、
そういうホールって珍しいなと思って、それで音楽をコミュニティのきっかけとして携われるようにならないかなっていうのがあって、一番最初にやりだしたのがアーライブっていうあの音楽イベントで、アーライブのアっていうのはアコースティック、アカペラ、アンサンブルっていう、そういうアを集めたアライブっていう、基本的にはあの生音でやるっていう、そういうあの趣旨でやりませんかっていう形で、それは 14,5 年前に始まってると思うんですけど、それの趣旨を受けていろいろホールを使ってみると、まさにあこういうホールを核にしてコミュニティを作れたら面白いんじゃないかなって、あの音楽が好きっていうだけじゃなくてね、生の声っていうか生の音っていうのがやっぱ人に与える影響ってすごく大きいと思うんです。だからそういう意味で桜ヶ丘区民センターとしてはとっても核になるリソースって言ったらいいんですかね、
うんうんうん、
だと思うんですよね。
その音楽ホールをうまく使ってというか、
そうですそうです、
それでそのコミュニティを盛り上げていくっていうことですね、
はい、
あの実際音楽イベントもたくさんの音楽イベントをされているようで、昨年は5月に第1回音楽フェスティバル、
そうですね、
第1回ってことはもう2回3回と続いていく、
今年もやります。
そういうことですね、はい、そして7月には日本芸能七夕演奏会、
そうですね、日本芸能っていうのは実は新春芸能と七夕演奏会と2つあるんです、
うんうん、
で1月にその新春芸能っていうのがあって、7月に七夕演奏会、だから半年ごとに、うん、で実はあの私があの担当なんですけど、
あそうなんです、ね、
そうなんです。前回あった、楽器作りの中で、うん、僕がちょっと作ってる楽器にカフっていう楽器があるんですけど、
うん、
その楽器が尺八のちょっと調律を変えたものなんですね、
うん、あそれは松本さんのオリジナル楽器ですか？
そうです、オリジナル楽器、
香る風と書いて、
そうです、それでそのカフを演奏してるうちにお琴の演奏家の人とちょっと知り合って、あの月光花っていうあのユニットを2013年から組んで、そんなにたくさんじゃないんですけど年に何回か活動してるんです。それの一環として要するに新春の方はお琴で新春を迎えましょうっていう、うん、で 七夕演奏会の方は知り合いの忍笛の演奏家がやってくれるっていう、だから7月にその忍笛で1月にお琴の演奏っていうので、半年ごとに日本のその和楽器の音を聞きましょうっていうことでやってるんですけど、
うん、松本さんご自身のコミュニティもどんどん広がっていってる感じですね。
そうですね、
知り合いも増えていてそうやって活動も増えていっているということなんですけれども、今年は40周年桜ヶ丘区民センターがですね、はい、何か40周年に向けてこういったことをやりたいとか、こういうふうに区民センター運営していきたいみたいなお話っていうのは出てきているんですか？
まだ年度ではないので、うん、具体的ではないんですけど、12月の時に特別なイベントを1個やろうっていう話は今あります。
それは結構大きなイベントって形ですか？
音楽ホールを使って、うん、だから何かをイベントをっていうのと、利用してる人たちと交流できるようななんかそういう流れができないかなっていうことで、うんうん、会長の安倍さんとちょっとその辺は相談をしながらっていう感じなんですけど、
うん、
実は去年か11月にセンター祭りが4年ぶりにあったんですけど、うん、で副会長になって初めてのセンター祭りで、今までは合唱器楽だけだったんですけど、うん、舞台発表とかそういうのもスタッフの一部としてやらせてもらうと、結構ねいろいろこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかってことが出てきまして、うん、一番なんかこれがあったらよかったなっていうのが、終わってからのね沢会みたいなのがあったら、うん、みんなご苦労さんでしたっていうのが残念ながらないんですね。っていうのはいつものやり方だと当日全部片付けちゃうんですよ。展示もそうですし舞台もで当日片付けるんで、2日目は3時までしかやらなくて、うんうん、そこからあとの2時間で全部片付けるんですね。
結構バタバタな感じなん
ですね。そうそう、バタバタででもう片付けるとさくたびれちゃうじゃんみんなそうするとねもう帰るだけになっちゃって、うん、そうするとせっかくのお祭りでみんな来てそれこそいろんな展示をしたり舞台で発表したりしてるのに、終わった後に疲れる片付けがあって、終わったらさっとみんな帰ってっていうなっちゃうと、なんか一生懸命そのお祭りやってたそのお祭り感がないっていうのがあって、それでその辺の話を会長にもしたら、そうだねって、でどこの区民センターだったかな、そこはね翌日片付けるんですって。
へ、
当日はそのまんまだから、そういうふうにちょっとじゃあみんな集まって、
うんうん、
あご苦労さんってやって、まあ、
打ち上げじゃないですけど、
そうそれでだからそのまんまほったらかしにして帰って、うん、翌日ゆっくり片付ける、そういう話でそれいいじゃないですかっていうことになって、今年はそういうふうにしてみましょうかみたいな話がね、実際になるかどうかは分かんないんですけど、
うんうん、
とにかくやっぱりそのせっかくあれだけ衣装着てみんなでこうやってってやってるのに、その後が何もないっていうのはねちょっと悲しいなっていうのがちょっとあって、
やっぱりそのセンター祭りも音楽ホールを使った
一日中ほとんど、うん、だから去年の場合は前日が音楽発表で翌日が舞台発表だったんですけど、そういう形でずっと使ってる。で前はその半日分だけカラオケさんもそこに入ってたんですけど、
うん、
カラオケさんは今は大広間ってところを使うようになって、だからそれでもだからいっぱいいっぱいなんですよ。もうほとんどずっと使いっぱなしなんですけど、そんだけあちこちでこうやってるのに、もう終わるとねドドドドドドってもう片付けに入って雲の子散らすみたいに帰ってっちゃうんで、
夢の後みたいに、
そうですね、
しまうと、
うん、
ああじゃあ今年はそれをもうちょっとこうやったねっていう感じの会にしたいなっていうことですね。
そうですね、終わった後っていうのはやっぱりご苦労さんぐらいの、それこそ30分でも15分でもいいんだけど、みんなこう一堂に会してそこでいやどうだったっていうのが、
うん、
ないとねっていうのがちょっとあって、
そこでもまたちょっとコミュニケーションが広がっていってっていう、
多分ねそっちが主じゃないかなと思うんですよね、
うん、
その見に来るだけじゃなくって、そこでどうだったああだったってこういうふうに来年はしようみたいな話はそういうところで出るじゃないですか、
うんうんうん、
でそれをだ翌年に今度はそういうふうにするなりちょっと変えるなりっていうのが例年通りが本当に一番ダメで、だから少しでもなんか変えたいっていうか変えてみることによって次の学びがあると思うんで、
うんうん、
そういう意味では今年はやっぱり4年ぶりにやったっていうことで仕方がないんですけど、次回やるときはこうしたいっていうのは結構いっぱいありました。一番大事なのは参加してくれた人が楽しかったかどうかだと思うんですよ、
うん、
見に来てくれた人じゃなくてね、参加してくれた人が面白いセンター祭りにしていきたいと僕は個人的にはそう思うんですけど、
うん、
だからそうするとやっぱり終わってわざわざ帰るっていうのは全然楽しくないなっていう、自分自身がそうですよね。せっかくいろいろやって終わったらもうとにかくあとは机を運ぶのが辛くてとかっていうのはなんかなっていう、
前回から引き続きこの松本さんの熱いパッション、
う
ん、
そうですか
区民センターの運営にかけるというかですね、区民センターでコミュニケーションを取っていく、コミュニティを広げていくっていうことに対するその思いみたいなものをすごく感じました。
そうですか、
はい、そういったのが伝わるね、今後活動が増えていくといいなと。
とにかくやっぱり、ね、人が好きなんですよ、
うん、
でやっぱり喋ってみないと分かんないじゃないですか人って。だからそのためのそういうイベントであったり場所です、うん、あると思うんですけど、そこがねなんとなくそうじゃなくなりつつありますよね、
うん、
そういう意味ではね、来てても結局みんな携帯見てマスクして下向いてるから喋りにくいしね、
うん、
だからその辺のところを今後どうやっていったらいいのかなっていうのは結構まあ僕一人が考えてもしょうがないんですけど、
もう皆さんで考えていくところですね、
うん、そう。だから僕は密かには思ってるんですけど、オープンザドアの日っていうのを作ったらどうかなと思うんですよ、
うん、
会議室使ってる人たちがね、仲間を増やしたければその日はドアを開けて何かをやりましょうっていう、
もう自由に入っていいよ、
何をしてるかを見せるっていうね、
あ
この日とかこの曜日とかこの週とかっていうので、ちょっとだからそれは今年提案してみようかなって思ってるんですけど、
じゃあ40周年いろいろなことがまたこう変わっていくかもしれないし大きくなっていくかもしれないですね。
そうですねそうなってくれるといいなとは思ってます。
ありがとうございます。いかがでしたか。今月は桜ヶ丘区民センターをご紹介しました。次回は桜ヶ丘区民センターの作民についてもいろいろと伺っていきたいと思いますので、引き続き松本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com まで、皆さんからのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けします。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。